小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃら、パーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも終わって、次のイベントはって考えられている方もおられるのではないでしょうか。この時期はですね、やっぱ自然がとても映えるというか、やっぱね、緑も鮮やかですし、そうですね、岡山県とかはたまに藤とかあったりして、藤棚とかもあったりするので、とても綺麗ですよね。紫色とか、やはりね、いつもね、がむしゃらな皆さんは、ちょっとお出かけしたりして周りを見渡してみると、案外身近なところに素敵な光景があるかもしれません。ぜひね、こういう時期だからこそできる季節を感じてみるのもどうでしょうか。今日はですね、ちょっと緊急でいつもとちょっと違った内容にはなるんですけど、ビジネスバージョンということで、ビジネスと補助金についてといったことをお話しさせていただこうと思います。これはですね、ちょっとね、お堅い話のようなのですが、案外、皆さんからリクエストや相談もよくあって、結構重要な内容となっておりますので、ぜひぜひね、最後まで聞いていただけたらと思います。では今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
Living a dream、 夢の種。
はい、小泉です。いつもありがとうございます。まずはですね、前回の放送に対してコメントをいただきましたので、ご紹介させていただきます。やはりですね、前回はちょっと、音にこだわったということで、音に関していただきました。まあ、どんなことだったかなと思いますと、やはりとてもいいですという声をいただきました。ありがとうございます。あ、マイク買ってよかったです。ちょっとね、お金使っちゃったんですけど、マイク買ってよかったです。わかんないんですけどね、ちょっとマイクの使い方もまだ今あんまりよくわかってなくて、今日もなんか引っ張り出してごちょごちょごちょごちょやってて時間はかかったんですけど、また調子悪かったらいつでも言ってください。まあね、これでこの声が皆さんに届いて、まあ、皆さんの夜のお供になれますでしょうか。いやいや、まだ夕方なのでね、これからまだまだね、お仕事される方もおられると思いますが、これからもね、どんどんクオリティを上げていく努力もしていきますので、また、何かしらコメントいただけたらと思っております。さてですね、季節柄、もう終わってしまったのですが、母の日ですよね。母の日どう過ごされましたでしょうか。5月の第2日曜日ですね、今年は14日だったかなと思います。そうですね、母の日、僕もあまり気にしてはなかったんですが、母の日の始まりですね、始まりはまあ100年ほど前になんかアメリカから始まったということで、まあそれもまあいろいろな説があるらしいのですが、なぜかまあカーネーションを贈るのが定番になってますよね。で、始まりは白いカーネーションだったそうなんですね。で、僕はまあそのお袋に贈るときにはよくオレンジ色のカーネーション、まあ僕が好きなのもあったし、お袋も好きなのもあったのでカーネーションあげてたんですが、まあそうですね、今本当にカーネーションも何かしらいろんな色があって、で、まあちょっと僕も調べて何の色がいいのかなっていうふうにこう調べていると、やっぱね、色とか本数によって花言葉が違うっていうのもすごいんですけど、なんか違うみたいなので、皆さんもね、まあまあちょっと来年にはなってしまうんですが、まあ、お母さんとかにお袋さんとかに、感謝を伝えるときには、まあ、そんなのも気にしながら思いを込めて送れたらいいかなと思います。じゃあですね、さあ父の日はどうなってんだと思われると思うんですけど、父の日ってちょっとね、存在感薄いですよね。あまりね、母の日ほど騒がれないかなと思うんですけど、まあ、若干あのデパートとかは あの、まあ、ファーザーズデイとかでなんかね、服とかいっぱい売ってたりとかしたりはするんですけど、あの、皆さんいつかわかりますかね。僕もあんまりちょっと気にしては見なかったんですけど、6月の第3日曜日だそうです。今年は18日、6月の18日ですね。で、これもまた、いや、意外な答えで、日本では一般的なのかな？黄色いバラをプレゼントされるらしいんですね。ピエさん知ってました？黄色いバラらしい。まあ、それちょっと古なってね。ごめんなさい。そう。黄色いバラらしいんですよ。で、まあ、いろんな頃も花言葉があるらしいんですけど、まあ、花言葉に暖かさやとか、暖かさとか、思いやりとかなんかあるらしいんですよね。まあ、男の人にね、花をなんかあげるっていうのもなんかあれですけど、でもやっぱりそういうなんか花言葉があるとなんか嬉しいですよ。もらった側も多分嬉しいのかなと思うので、皆さんもまたお父さんにね、まああんまりね、あの、照れくさくて表現出してくれないかもしれないですけど、感謝の思いなどを込められてプレゼントされても良いのかなと思います。さて、ここからですね、ここからはちょっとお堅い話、お堅くはないけど、ちょっとまあね、いろいろ深い話をしていこうと思います。今日の本題です。ビジネスと補助金についてのお話をしていこうと思います。これはね、緊急というか、できればちょっと本当に早めにお伝えした方が良いかなと思ってたんですけど、ちょっと今となってしまいました。というのもですね、やっぱコロナが広まってからというものを、ちょっと補助金っていうものが熱いんですよね。で、熱いっていう表現の仕方、これあんま適切じゃないかなと思ってるんですけど、あえてこの言葉を使わさせていただいております。で、この国からの予算がしっかり出ててですね、もうほんまにえらいこっちゃいうぐらい本当に出てるんですよ。で、まあ、あの、僕が今ここでお話しする補助金っていうのは、どちらかというとビジネス寄りな補助金。あの、まあ、逆に言えば、あの、子育て世代に補助金とか、あの、家建てるときに、まあ、あの、省エネ関係の補助金とかもいろいろ出てるんですけど、今日はちょっとビジネス関係の補助金についてちょっとお話ししていこうと思ってます。ちょっとね、先ほどの、まあ、家関係とかにもちょっとね、いろいろ、まあ、考えていくと、深く考えるとそれ関連してくるかもしれないんですけど、そこら辺はまたまたね、必要であれば皆さんにリクエストいただいたら説明しようかなと思っております。で、補助金とか、うん、これもね、ややこしいって言っていろいろ相談があるんですけど、まあ、補助金、助成金、給付金など、なんか同じような名前でいろいろなものがあるんですけど、その違いなんかっていうのは、あんまりね、ちょっと皆さん、あの、ご存じないというか、まあ、あんまり扱ってない人は、わかりにくい説明、わかりにくいものだばっかりになると思うので、これも必要であれば、またコメントいただけたら、ご説明させていただきます。今日はですね、その中の補助金、ビジネスに関しての補助金という話になります。で、補助金っていうのはですね、まあ、本来、だいぶ前からあったんですが、まあ、いろいろ昔からあって、で、いろいろな種類のものがあります。まあ、今回ビジネスに関してということなので、まあ、地味な販路開拓や、地道な販路開拓です。地味じゃないですね。地道です。地道な販路開拓や、革新的なサービスとか、事業の承継とか、まあ、IT を導入するものとか、国から出ているものもあれば、地方自治体とか市とかどっかの団体から出ているものなど、様々なものがあります。まあ、金額もとても様々です。で、ね、またね、あの、コロナによって、今回ね、結構大きな補助金なんですけど、コロナによって事業が回らなくなっている人や、売上が下がった人などを対象に、さらに新しい事業をするための投資に対して補助する。で、また、何億円規模の補助金なんて、まあ、すごいものがありますよね。ちょっとね、今僕話してるんですけど、ちょっと何なんだそれ、矛盾があるじゃないかっていうのも多分皆さん感じてると思います。で、それらもちょっとずつお話していこうと思います。でね、で補助金が僕これから先どんどん話していくんですけど、あの、補助金っていうのが全ていいか悪いかっていう話ではなくて、全てはそれらの使い方だと思うんですね。で、使い方だっていうのが、その使い方が重要だと僕の中では思っていて、で、結局最終的には判断するのは経営者とか使われる人になるので、まあ、他の方、外部の方からいろいろ言われたとしても、最終的な判断は経営者とか、事業者さんがするようになるので、気をつけていただきたいことも多々あります。 で、まあ、そういうところにはですね、またいろんなところから来るんですけど、やっぱ新たなビジネスが発生するんですね。想定外のそのビジネスが発生することによって、想定外のトラブルもちらほら最近耳にします。で、想定外かどうかはともかくなんですけどね。で、そうなんですね、新たなビジネス、何と言いますか、何というかというと、補助金ビジネスがとんでもなく増えてるんですよね。まあ、補助金を代行して申請してあげるとか、でいろいろあるの で、いろんなちょっと大きな、メディアではないんですけど、大きなちょっと組織の方からインタビューを受けまして、そのことをちょっと書いてほしいということで記事を書かさせていただきました。で、それについてちょっと、これから読まさせていただきます。ここからですね。タイトルとして、本気でチャレンジしたい方、ぜひ応援させてくださいと。で、弊社は補助金の専門家や、補助金申請代行業者ではありません。経営コンサルタントとして、補助金の目的は企業が良くなるためであり、補助金をもらうことが成果や成功ではないと考えています。 SSS パートナーズは、中小企業診断士をはじめ、社会保険労務士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナー、一級建築士など有資格者がチームを組んでおります。で、代表小泉は年間400から500件以上の事業計画の作成を支援させていただいております。事業計画には、融資に活用するものから事業承継、経営改善、創業、BCP など様々なものがあります。企業様のなりたい姿になるために、補助金の活用も一つのご支援と考えており、じっくり確実にご支援させていただき、採択率は 90% 以上です。事業計画を作成していく過程で、まず自社の市場、競合の分析、自社の事業の棚卸しから強み弱み、リソースなどを考え、市場の将来性、収益性やマーケティング、投資対効果などを分析します。本当にチャレンジする事業が企業の成長に貢献するのかなどを検討し、一緒に事業計画を作り、計画書に落とし込みます。で、近年大きな金額の補助金がたくさん出ており、金額に関わらず、補助金は全額いただけるわけではありません。だけではなく、いくらかの投資は必要となります。なので、事業者さんのリスクが伴います。事業者様の時間を割くこともとても大きな機会ロスと考えています。補助金はもらうことが目的ではなく、その補助金対象のもので利益を生み、企業が成長することが目的です。また、補助金の採択時が本当の企業様の成果が出ているとは思っていません。出ていないとは言っていませんが、まだ始まりであり、過程の一つと思っています。最近、採択や交付決定以降に補助金をもらえなくなったという話をちらほら聞きます。弊社は経営コンサルタントとして、事業者さんの成長や発展、なりたい姿になるために、事業の構想段階から、補助事業後もパートナーでありたいと考えます。そして、たくさんの笑顔につながりますように、本気でご支援、応援させていただきます。というのが、これが、まあ、コラムというか、書かさせていただいた内容です。まあね、これね、やっぱりアクセスの多い補助金サイトに投稿したもんだからね、本当大変なんですよ。で、もともとちょっと補助金をなんかちょっと否定するっぽいようなことを書いてるんで、まあ、文頭から、で、補助金の専門家がいっぱい載っけてるサイトに、補助金専門家ではありませんって書いてますから、もうこれブーイングですよね、これね。なんでお前載ってんだろう。で、まあ僕は経営コンサルタントなので、これはあってはならないとは考えてるんですけど、まあ、補助金ビジネスをされてる方は、まあ、申請して採択されないと報酬が発生しないっていうので、まあ、どうされるかっていうのは、多分ちょっと想像していただけたらなと思うんですよ。で、まあ一概には言えないんですけど、またね、これらの補助金ですが、採択されるまでよりも、採択されてからの手続きの方がとてつもなく大変なものがいっぱいあって、なので、採択なんかはどっちか言うと、とんでもなく入り口で、採択段階や成功や成果、採択段階を成功や成果と言われている方結構多いのですが、まあ、誰の成功か、誰の成果かっていうところ、僕の中では何なんだろう、何言ってんだろうっていう部分があって、あんまり理解できてないんですよね。まあ少なからずは成功や成果、先ほどのお話じゃないですけど出てるのかもしれないんですけど、 まあ、そもそも論として、まあ、本当に収益の上がるビジネスなのかという点もあります。でただまあ申請書は収益が上がっていないと採択されないので、上がっている申請書を提出しますよね、もちろん。で売上とかっていうのはやっぱりやってみないとわからない部分があるので、絶対的なことは言えませんが、まあ、本当に、まあ、これもちょっとそもそも論になるんですけど、まあ、本当にですね、まあ、数ヶ月で新たなビジネスモデルを作って事業計画を立てる、でそれっていうのが新たな分野で既存の競合もいるところに参入していって、収益の上がるビジネスモデルを、事業計画を立てるということです。皆さん分かりますよね、これがどんなことかっていうのは。でそしてその事業をするのは実際企業さんで、投資も企業さん、うまくいかなくても成果報酬、成功報酬は支払わなければいけないと。すごい仕組みじゃないですか。ね、誰が楽になる、誰を支援してるのかっていう部分になってきますよね、ここら辺になるとね。皆さんここら辺ね、本当ね、まあいろいろ考えていただけたらいいかなと思います。で、いろんな考え方があると思いますが、ぜひね、しっかりした事業計画を本当に信頼できる方と作れば、僕は全然問題がないと思っています。なので、そういう方を探して作られることをお勧めします。だから、補助金が悪いと言ってるわけでは全然ないです。弊社も補助金を含めて、まあ、弊社は事業全体をご支援させていただく中に、補助金があれば活用するという形なので、実際に本当にチャンスを手に入れる一つのきっかけにはなるかなとは思ってますので、そこら辺は重々皆さんに考えていただけたらなと思っております。でね、またね、事業さんなので、ちょっと僕が変なことをいろいろ言ってるので、ちょっと今まで考えていることとちょっと違うなと思われる方もおられると思うので、ちょっと悩まれたり、もやもやされた方はいつでも LINE などでこう相談とか、まあ、ご連絡いただけたらなと思います。で、またね、協力していただける同業者の方もコメント大歓迎です。ぜひね、まあ、いろいろみんなのご支援とか、ご協力になれるようなチームが作りたいと思っております。で、ね、まだね、考え方が違う方はね、もうスルーしてください。おそらく対応も僕はスルーしてしまうかもしれません。別に僕の考え方が正しいから押し付けるとか、そういうことも何も考えてないですし、それぞれの考え方で、自分の目的、自分の会社の目的を達成されればいいのかなと思いますので、ぜひそこら辺はノーコメントでしていただけたらなと思っております。はい、こんな風になってまいりましたが、ちょっとね、またまた押してますよね、押してますね。はい、じゃあどこまで行こうかな。じゃあここまで行きます。ですね、まあまあ今回ね、本当にこれバーンと出したんですけど、ちょっと箸折って話しますと、今回、まあいろいろなことを踏まえて、弊社のパーパスとか理念とか踏まえて、ちょっと噛み合わない、団体はちょっと団体との付き合い方も変えたりとかして、弊社のコンサルティングのサービスをちょっと強化していこうと考えております。その上で、IT 導入補助金の支援事業者にも、採択登録しておりますし、また新たな経営コンシェルジュというサービスを経営者さんや経営幹部、従業員さんが気軽に質問できるようなプラットフォームを今作っておりますので、皆さん、ぜひぜひ LINE の方から、アクセスしていただけたらなと思っております。またですね、これもちょっとさらっとちょっとさらっとするような話ではないんですが、最近多い、相談で、コロナ時に借りた融資の返済が始まったり、ちょっと返済ができづらいなっていう方が、ポロポロ出てきております。ポロポロというかだんだん増えてきております。実際今の現状を、状態をちゃんと一度棚卸しをしてみて、で今後どういうふうにするかをされた方がいいのかなと思います。これに関しては、早い方が なるだけ良いと思いますので、ぜひぜひ何か必要であればいつでもお声かけいただけたらと思います。一生懸命なあなただからこそいろいろ考えるのだと思います。でも一人じゃないので、ぜひいつでも声かけてください。皆様のがむしゃらを応援してます。
トークライブレディオ夢の種。
インフォメーションコーナー。はい、いつも、今月の公的機関に座らさせていただいているご案内をさせていただきます。今月5月残りの相談日ですが、第5月曜日ですかね、29日、10時から16時までは倉敷商工会議所、毎週水曜日は9時から17時まで岡山商工会議所、19日の金曜日、9時半から17時半までは西大寺商工会議所、30日火曜日は10時から17時まで、吉備中央町商工会議所に、おります。基本は経営相談なのですが、それこそ先ほどの、補助金もあり、創業もあり、これからの融資どうやって返していこうかっていう話も出てきます。その中で、生活設計などの話も絶対にひっついてくるものだと思っておりますので、何かそこら辺でもご協力できたらなと思っております。またね、本当にリアルで顔を見ていただけたら、もっともっとお話ができるかなと思っておりますので、どうぞご予約の上お越しいただけたらなと思います。またね、遠方の方などは、今それこそ LINE で友達登録していただくと無料相談を、プレゼントさせていただいておりますので、後からご案内する登録一致していただけたらなと思います。で、今後ですね、セミナーするするとか、案内するすると言ってたんですけど、今ちょっと考えているのが、今話題の作業効率化ツールとしてノーションの使い方とか、弊社の提供サービスである集客、顧客管理などの、LINE 公式アカウントの使い方プラスアルファと、チャット GPT の使い方などなども、それこそ、LINE の方でメッセージ飛ばしていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひアクセスしてください。そうですね、そこにもおそらくまだ載っけてないから、まだ載っけないと思うんですけど、事業計画作成塾のご案内動画も、アップしており、アップしておりませんね。アップしときます。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。ということで、インフォメーションコーナーパート2。なんと、経営コンシェルジュというサービスを開始しました。まだね、プレスタートなので、料金設定は検討中です。無料体験枠を設けたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、いつ無料体験枠なくなるかもわかりませんので、チェックをお願いいたします。で、などなどですね、先ほど LINE、LINE って言ってるんですけど、じゃあどこから行けばいいのって言われる方もおられると思うので、お伝えしますと、夢の種ラジオのウェブサイトから、番組内の、西日本チャンネルですね、僕ね、西日本チャンネルの水曜日19時、小泉守の今日もがむしゃら行っていただくと、小泉守のプロフィールなどが見れます。だらーっと書いてあるんですけど、もっともっと深く絡んでいただくように、LINE の公式アドレスも貼っております。ね、ぜひ友達登録していただけたらプレゼントもありますし、そうですね。このラジオの、アーカイブ、聞き逃し再生など、過去のラジオとかもね、入れておりますし、限定イベントとコメントとかも書けれるようにしておりますので、どうぞどうぞお友達になっていただけたらと思います。楽しみにしております。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、エンディングとなってまいりましたね。エンディング、これね、このエンディングになると時間調整のために結構ゆっくり喋ったりするんですよね。ダメですよね。さ、今日アンガンちょっと攻めましたね。攻めたけど、だいぶ読めてない部分、読めてるってもおかしいんですけど、ちゃんと伝えられてないことがいっぱいあるんですけど、もしだんだんとでちょっと余裕が出てきたら、このラジオだけではなくて、いろんなところでライブを出していこうかなと思ってます。で、ライブの中では、ライブ録画されたらもう最悪なんですけど、とんでもないことというか、グロいというか、リアルな話をどんどん出していく可能性もありますので、 そこら辺はほんま旬のものとして皆さん捉えていただけたらなと思うので、ぜひぜひ登録とかつながっていただけたらなと思います。そうですね、5月ということでやっぱりねだいぶ暖かくなってきたのかなと思います。じゃあ今年はちょっと暑いのかなと思うんですけど、まあやっぱね僕は海がいいんで、サミとか結構ねボケーっとしてる可能性があるので、写真とか撮らないようにしてくださいね。仕事してないだろうって、ね、結構言われるんで、いやいや常に、ね、頭の中は仕事モードなんですけどまあでも僕はねやっぱ海が好きなんで、まあ年中大概いますね。寒い時期でも、サミ海岸のある場所に結構いますね。はい、ハイエースでねボケーとしてますでねやっぱね緑がねこのねほんと鮮やかな時期なんですけど、まあちょっと経ったら梅雨になってしとしとこう雨が降るのかなと思うんですけど、またねそれもね、まあ、雨だからじとじとして嫌だなっていうのもあるんですけど、まあ、雨が降る緑の、ね、中にこう雨がこう滴るのもなんか好きな姿だなっていうふうに考えてて、でちょっと経ったらねまたねアジサイとか綺麗な時期にはなってくるんじゃないかなと思うと、まあ、その場面ですね、その場所や場面を要するに自分がどのように楽しむかっていう部分がとても重要なのかなと思ってます。それはもう会社でもあり学校でもありどの場面でもそうなのかなと思ってます。そしてねまた会社の経営されてる方とか、まあおそらくね僕はリーダーシップっていう話をするときに、まあ、ここではまだしてないと思うんですけど、誰もがリーダーなのかなと僕は思ってるんですね。で、まあ、どの場面に立っても結局自分のリーダーは自分であってもいいと思ってるし、で、まあ、周りに要するに人がいるときにはその時にはいつリーダーになるかわからない。でこれはまだ深い話になると災害時じゃあほんならいつ誰がリーダーになるのかっていうふうに考えた時にもうみんながリーダーシップが取れていいのかなと考えてるんですよね。でそれこそそれぐらい大切なものかなと思ってると、要するに自分のモチベーションをコントロールできるってやっぱリーダーの仕事じゃないですか。なのでやっぱりこの瞬間で何が楽しめるか、ここの場面は何が楽しいんだろうっていう楽しさを探すのもリーダーだし、で周りを楽しませれるっていう状況を作るのもリーダーの役目かなと思ってます。ただねあんまり無理はしないようにしてくださいね。無理をすることによって自分に負担かけるのもあまりそれは自分が楽しめないと思うので、楽しめれる環境を自分で作るっていうことをやってみていただけたらなと思います。またねでもねこの時期ですよね、僕も結構まあ頑張った時期は今ちょっとだらけてますけど、結構ねこの時期ぐらいから資格試験のなんかチャレンジされる方は勉強とかむちゃむちゃ頑張ってる、もう遅いかな、いや遅くないか、まあいろいろあるので頑張ってる方っていうのは結構おられるかなと思うんですよね。まあ暑い時期テストがガンガンあると思うので、本当にね体調管理、季節の変わり目なので体調管理などはしっかりしてですね、自分の力を 100% 発揮できるように頑張っていきましょう。でまあ僕もですねいろいろまだまだ新しいことにチャレンジしてスキルアップをしていこうと思っております。いやいやいやいや、まだ話したいんですけど中途半端に話がつながらないのでというわけでも終わらないので、僕ね今年6月、チャレンジしているものが1個あります。ちょっと大きなものがあります。まだ何も勉強ができておりません。もうちょろそろ頑張ろうと思っておりますので、またその結果報告させていただこうと思っております。でね、小泉守の今日もがむしゃらなんですが、こんな感じでいろいろなことを発信しております。またね必要なことを皆さんが、聞いて話してほしいことなどコメントいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。でね皆さんが聞いていただけることが本当に僕の中で、またコメントいただけることが僕の中ではとても何か最近はモチベーションにつながっておりますので、ぜひぜひまた懲りずに聞いていただけたらと思っております。ではでは皆さん、また来週も水曜夜7時にお会いできたらなと思います。また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。じゃあねー。